おはようございます。キョンサンヨンです。先日エモンズという方のありがとうの小さな練習帳という本を読みました。それによると感謝の気持ちは幸福への効果が確認されているそうです。確かに感謝の気持ちが心を満たすとき、私たちの心には喜びや幸福感があるのではないでしょうか。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。これはダビデによる感謝の詩篇と呼ばれている詩篇103篇の冒頭の部分です。日本語の聖書ではこの詩篇103篇に感謝という言葉は出てきません。しかし、この103篇に一貫しているダビデの心は感謝で満ち溢れ、感謝のゆえにダビデの心が喜びと幸福感で満たされていることがわかるのです。いろいろな方の話を聞いていますと、神の存在は信じている。その方が私を愛しておられることも知っている。しかし、私の心には喜びがない。特別に幸せを感じることもないとおっしゃる方が随分いることに気がつきます。そういった方に、神ご自身がしてくださったこと、そしてしてくださることを覚えながら、神に感謝することをぜひお勧めしたいのです。まず第一に、あなたの作り主である神に感謝するのです。先日、知り合いの飼っているチワワという種類の犬が子犬を4匹産みました。それで、知り合いは私に向かって、1匹もらってくれないと言うのです。私は犬が大好きなので、飼いたい気持ちは山々だったのですが、返事を保留にしてもらいました。チワワを引き取るためには、家内の承諾が必要だったからです。そして、結婚してから約20年間、家内が犬を可愛がっている姿を見たこともなく、犬が好きであるという言葉も聞いたことがなかったので、反対するだろうと、半ば諦めていたのです。ところが、どうすると尋ねると、間髪入れずに、ただでくれるのだったらもらう、と答えたのです。かくして私たち夫婦は、チワワ犬のオーナーになりました。そして、私たちは、生まれて間もないチワワ犬を自宅に引き取るために、必要なすべてのものを用意した上で、さあ、ワンちゃんを我が家に迎えようということになったのです。ところで、神は人間がこの世で生きていくために必要なすべてのものを用意した上で、さあ人間を作ろうと仰せられた方です。今、あなたは呼吸をしています。神があなたのために作られた空気を吸って生きているのです。神に向かって、ありがとうと言ってみてはどうでしょう。今あなたは木で作られた椅子に座ってくつろいでいるかもしれません。もともと木というものを作り、それに命を与え、立派な材料として使用できるようにされた神に感謝しますと言ってみてはどうでしょうか。今あなたにはかけがえのない大切な人がいるかもしれません。その人を産んでくれたご両親に、そしてその人が生まれるまでに代々続いてきたその方の家系のすべての人に、そしてもともと人間を作られ、産めよ増えよ血を満たせと祝福された天地万物の創造主なる神に感謝を捧げてみてはどうでしょう。そして寝床に着いた時、その日神様に感謝した一つ一つのことを思い出しながら、こんなに感謝に満ちた一日を作り、この一日を生きる命を与えてくださった神様、ありがとう。そう言って眠りにつかれたらどうでしょうか。神のしてくださることに一つ一つ感謝を捧げるとき、神がどれほどあなたを愛し、どれほどの企てを持ってあなたを生かしておられるのかを知ることができるのです。個人的に神を感じることができるのです。個人的に神を喜び、神と共に生きることの幸せを感じることができるのです。第二に、あなたを罪から救い、あなたに天国での市民権を与えてくださる神に感謝するのです。 イエス・キリストは聖書に予言された通りに、あなたの罪のために死なれ、葬られ、三日目に罪の結果である死に打ち勝って蘇られました。そして、この方をあなたの救い主である神と信じ、受け入れるなら、あなたの罪は許されます。罪許された者だけが入ることのできる神の国、永遠の天国での永遠の市民権があなたに与えられるのです。ところで、天国とはどういうところでしょうか？実は聖書にはその具体的な描写があまりないのです。しかし、天国が実現する前に、キリストがこの地上にもう一度来られます。そして、全世界を千年間直接統治されるキリストの千年王国時代という期間があります。天国の前触れのように現れるその時代は、目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く。その時、足の苗た者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う時代であると予言されています。私は中学生時代、テニスクラブに在籍していました。今では考えられないことですが、当時のクラブ活動では、練習中に水分を補給することが禁止されていました。運動中に水を飲むと腹が痛くなったり、バテやすくなるということを信じていたからです。私も例に漏れず、練習中に喉が渇いても水分は取りませんでした。当然、水が飲みたくて仕方なかったのです。汚い泥水がコーヒー牛乳に見えるほど喉が渇いていたのです。練習が終わると、一目散に水飲み場に駆け込み、水を飲みました。喉が渇いている私にとって、水を飲むことに変わる喜びはありませんでした。それと同じように、目の見えない方にとって、見えるようになることに変わる喜びはありません。耳の聞こえない人にとって、聞こえるようになることに変わる喜びはありません。足の苗た方にとって、飛び跳ねられるようになることに変わる喜びはありません。口の聞けない方にとって、口が聞けるようになることに変わる喜びはないのです。天国の前触れのように現れる、キリストの千年王国時代とは、そのようなかけがえのない喜びが実現する期間なのです。天国の前触れのような期間がそうであるならば、天国ではどのような喜びが実現するのでしょうか。聖書は語ります。それは、目が見たこともなく、耳が聞いたこともなく、人の心に思い浮かんだことのないような喜びの時代です。ある方の娘さんが出産時の医療ミスによって脳に障害が及び、将来体を自由に動かすことの見込めない状態で生まれてきました。お父さんお母さんは娘さんを愛し、大事に大事に育てました。娘さんもそんなお父さんお母さんが大好きです。小学生の頃、娘さんはお父さんに話しかけました。お父さん、天国で一緒にかけっこしようね。この地上でこの親子が一緒にかけっこをする姿はおそらく見ることができないでしょう。しかし、天国ではそれが必ず実現します。やがて天国で念願が叶って、お父さんと娘さんが喜びながら一緒にかけっこをしている姿を想像するだけで、こちらも喜びがあふれ、目頭が熱くなります。しかし、それにも勝る喜びが、見たことも聞いたことも心に思い浮かんだこともない喜びが天であなたを待ち受けているのです。どうか、イエス・キリストをあなたの救い主である神と信じ、受け入れてください。そして、あなたの作り主である神に感謝し、やがて実現する天での喜びをあなたのものとしてください。真の幸せをあなたのものとしていただきたいのです。心からお勧めいたします。